私の愛の中にとどまりなさい、私の愛の中にとどまりなさいという題で、この朝は御言葉を問い継がせていただきます。イエス様はブドウの木で、私たちはその枝です。枝が生きて実を結ぶためには何が必要でしょうか。その木につながっていることですよね。木につながっていること。同様に私たち信仰者が命に満たされる、命に満たされてその人生において豊かな実を結ぶためには、イエス様という命の源につながっている必要がある。イエス様のうちにとどまることによって、私たちはこの方を通して神の命に預かり、その道からによって豊かな実を結ぶものとなるわけですね。今日の箇所ではとどまるという言葉が、10回ほど出てきますけれども、そのことは私たちにとってこの信仰の歩みっていうのが継続的なもの、一時的にポンと来てとどまらないんではなくて、そこにとどまるっていうことは継続的なものであることを私たちに教えていると思うんですね。ですからまだイエス様につながれてない、私はまだイエス様と一緒じゃないっていう方は、まずつながれてください。先週も見ました、首輝きを追うっていうのもそうですよね。まずイエス様と一緒に歩んでなかったら、離れているのにイエス様何かしてください、こうしてくださいって、そういうことではなくて、一緒に歩む中でこの方を知る、この方を見ようって今賛美しましたけれども、この方を知るならば私たちは神様を知る、すでにつながれているならばそこにとどまるっていうことが言われていますね。このとどまるとは英語ではアバイドっていう言葉で出てきますけれども、辞書で調べるとそれはその場所にとどまる、そこにステイする、居住する、そこに住むとか、規則などを守るっていう意味があります。これは英語を日本語に訳すとっていう、その意味を見るとですけどね。ある一定の場所にとどまるっていうことは、どこかこう何もせずに静かにじっとしているっていうようなこうイメージを持たれるかもしれません。ただそこの場所にとどまるっていう意味はね。でもじゃあ居住する、そこに住むとか、規則を守るというとどうでしょう。そんなにね、居住するって言ってそこまでアクティブなイメージは持たないと思いますね。規則を守るって言ってもどちらかというとね、それはそこまでこう積極的にっていうよりも、どこかこう規則を守らされてるっていう印象があるかもしれない。でも居住すること、そこに住むこと、規則を守るっていうことは、そこに命があるわけですよね。死んでいたらそこに生活はない、規則を守ることもない。それゆえに命が宿っているゆえに、私たちはそこに生活している、そこに規則を守る、人々が集まると、やっぱしルールは必要です。家族の中でもそうです。何でもありだとはちゃめちゃになる。教会の中だとなおさらのことですよね。私はこうしたい、私はこうしたいって言ってみんなが好きなことを言ってたら、まとまることはない。そういう意味において命が宿っているゆえに、どちらもそこには動きがあるわけですよね。そういう意味で私たちが主にとどまるというときに、それは主と共に生きること、そこにただじっとしてるんではない、規則を破らなかったらいいんでもなくって、主と共に生きる、彼の言葉を、そのつまりその戒めを私たちは積極的に守る、それが主と共にそこにとどまるということですよね。9節10節を見ます。父が私を愛されたように、神様ですね、神様イエス様を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私たちをしてイエス様にとどまるっていうのは、主の愛の中にとどまることだって主はおっしゃる。そしてそれは主の戒めを、その御言葉を守ることであると主はおっしゃるんですよね。これを反対にすると、順番を逆にするとこういうことができるでしょう。イエス様の戒め、イエス様の御言葉を守ること、 それが私たちをして主の愛の中にとどまるということ。この順番を逆にしましたね。イエス様の戒め、イエス様の御言葉を守ること、それが私たちをしてこの方の愛の中にとどまることです。主はこのことをご自分が、イエス様ご自身が父なる神様の戒めを守って、その御言葉を守って、この父の愛の中にとどまっているのとそれは同じだとおっしゃった。イエス様、余談に聞こえるかもしれない。イエス様が十字架に向かわれたのは、ああ、嫌だ、やりたくない。でも規則を守らないといけない。お父さんの言うことを聞かないといけない。いやいやだ、ではなかったわけですよね。イエス様がここに行かないといけないっておっしゃった時には、それは、私はこの方を信頼する。この方の救いがベストだって分かっている。だから私はここに進んでいくんだって積極的な意味だったわけですよね。イエス様をして私が父の戒めを守ること、それがこの方の愛の中にとどまることだってイエス様おっしゃったわけです。愛の中にとどまることと戒めを守ることとは私たちにとってはなかなかこう直接的にリンクのしがたいものかもしれないね。愛だっていう、ラブっていうのと、ね、こう、どっかこう、オベイ的な、ね、従うっていうようなことを言われると、何かね、私たちと、なんか、リンクしたくない。もっと自由で、もっとなんかこうね、もっと自分のイメージでしょうね。そう思うと思うんですよね。でもそれは、でも考えてみるならば当たり前のことなんですよね。人間の関係で見てもよくわかる。父と子の関係を見てもよくわかると思うんです。それは極めて自然なこと。父親は我が子を愛するゆえに子を戒める。戒めを与える。そして子は父を信頼するゆえに父の言葉を守る。これは健全な関係ですよね。父親が変なこと言ってたらダメですよ。でも、子を愛するゆえに、子を思うゆえに、戒めを与え、で、子は父親に愛されてるゆえに、この父親に信頼し、父親の言うように、こう歩むっていうのは、健全な関係ですよね。そのように、父なる神様のご愛と憐れみによって、この方の子供とされた私たちクリスチャン信仰者たちがこの方に信頼する、その愛を知ってるから、この方に信頼し、その戒め、この方のおっしゃることを守るのは極めて当然のことと言えるのではないでしょうか。でもこのブドウの木とその枝の話っていうのは、こう、いい部分だけを見るといいんですけれども、今読んでいただきましたけれども、ネガティブな表現が最初の方からどんどん出てきますよね。ネガティブな表現。いいところばっかしではないんです。私たちが聞きたいことばっかりではないんです。その自然のこと、ね、父と子の関係、その信頼と従う関係、その自然のことが自然でない現実があるんですよ。もう一度一節二節を見ましょうか。私は誠のブドウの木です。あり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。私とはイエス様ですね。私の父とは神様、農夫ですね。私の枝で、私たち枝で、実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。なぜ農夫である神様は、ブドウの木であるイエス様につながっている私たち、その枝を取り除かれるんですか。なぜ取り除かれるんですか、その農夫は。取り除くんでしょう。一応外からはつながっているように見えるわけですよね。もう折れて落ちてるわけではないから取り除くんですけれども、つながっているように見えるんです。でも実際にはその枝は木にしっかりつながっていない。 どんな状態か分かりません。皮一枚だけつながっているとか、それでもつながってるかもしれないんだけれども、でも命を得てないってことでしょうね。木からエネルギーを得てない状態、枝がその実は木につながっていないから。なぜそうだと言えるんですか？実を結んでいないからですよね。その枝のうちに実を見ないからです。もし枝が木につながっているならば、木に命があるゆえに枝はそれを木から受けてエネルギー、命を得て実を結ぶはずだっていうのが神様の前提、イエス様がおっしゃることですよね。いやいや、その木に問題があるって私たちは言いたいんですよ。いや、私は一生懸命木につながってるから、なんでこうなんです、ああなんですかって言いたいんだけれども、いやいや、神様の方では木には問題がない。木には命が宿っている。あなた方がこの木につながっているならば、実を結ぶはずですよ。結ばない実は、父が、農夫である父が、そのような枝を皆取り除くとおっしゃる。しかし、ここで言われていることはそのことだけではないんですよね。実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。そこまで切っちゃうんですかっていうようなね、ガーデナーさんが来られてね、そうやっていろいろこう寒くなってくる時期になるとね、バラの花でも、私花あんま詳しくないので、あまり深くはいけないんですが、でもそこまでね刈り込みしちゃうんですかっていうぐらい。でもそれをして、そのまた時が来たら豊かな花、豊かな実を結ぶわけですけれども、刈り込みがあるわけですよね。それはその木をダメにするためではなくって、実を結んだんだけれども、もっと豊かな実を結ぶために刈り込みがなされる。すべて命の君であるイエス様につながり、この方によって実を結ぶものは、一度実を結んだから、人生のあの時に実を結んだイエス様につながって、あの時には救いの喜びに満たされて、あの時は感謝がいっぱいだったんだけれども、もうあとは枯れていくだけではなくって、もういつでももっともっとどんどんどんどん実を結ぶために、神様は私たちの不要な部分、必要のない部分を刈り込まれるっていう。信仰者が救われても、その救いは約束は受けてるんですよ。でもその救いの完成まで、信仰者がその完成に向けて、この聖果の道ですよね、清いものへと変えられていく。立場的にはもう神の子供とされて清いんですよ。でも内側にはまだ暗闇がある、汚れた部分がある、そういうところも全部清められていく。そのために主は私たちを恵みを持って取り扱ってくださるんだけれども、私たちとしてはそれがチャレンジな面がほとんどなわけですよね。そこには、いや、光を当ててほしくない、私は変わりたくない、変われない、ここはいいんですって言いたいようなところも、主は全部私たちを清いものとするためにこう変えられ、取り扱ってくださるんですが、それは私たちをして多くの実を結ぶため、そのために主はそのようにして刈り込み、取り扱いをして私たちを整えていかれる。私たちはどこか自分自身で人生の目標や自分の限界を決めて、それに到達できたら満足して、できなかったら落ち込んだりするっていうことがあると思うんです。で、ある程度のその目標とかっていうのは大事ですよ。毎日行き当たりばったりでは良くない。祈って、御言葉から示されてこう決めて、その目標を立てていくっていうのは大事なんです。それを否定してるわけではない。でもどうかそのことを、自分で決めたこと、自分でそう設定したことを成し遂げたらそれが成功、でもそうでなかったらダメなんだ、世の中の他の人がこう言ってあなたの人生はって言ったら、ああそうなのかって思えたり、あなたはねつまらないって言われたら、私はつまらないのかって思ったり、そういったことが実際にあると思うんですよね。でも枝がどのような実を結ぶのか、私たち枝がどのような実を結ぶのか、またどれだけ多くの実を結ぶかは、枝が自分で決めることではない、自分の力で結べるものでもない。イエス様は、あなた方は私を離れては何もすることはできない。いやいや、できるんですよ。これもできるし、あれもできるっていうことはできる。でもそれは何にも残らない。時とともに私たちのこの朽ちる体と一緒に衰えて、それはなくなっていくもの、私たちの存在と一緒に消えて、誰もそれを思い出さないようなものしか残らない。 でも枝が木につながり、そこにとどまるならば、木から命を受け取るならば、この木によって実を結ぶわけでしょ。で、この木が素晴らしかったら、私たちは素晴らしい実を結ぶわけじゃないですか。いろんなその実っていうのは言うことができますよ。でもイエスさんはブドウの実、ね、たくさんの実を結んでいる私たちの姿を見ることができるんですが、いや私たちはこれだって決めて、ね、ではなくて、イエス様につながっているなら私たちのその可能性というか、この結べる実っていうのは本当に豊かなもの。私たちがね、ああもうこれだけ設定してそれだけ見て、ああ満足したっていう人もいるかもしれない。でも私は自分の人生を振り返って、ね、足りないところだらけなんだけれども、イエス様につながっているゆえにサプライズがたくさんなんですよね。嫌なサプライズじゃないんですよ。あ、神様こんな風に実を結ばしてください。自分ではここはね、この、自分の心の問題はもうほったらかしにしてたの、いや、そんなところにも扱われる。その時は大変なんですよ。でも後で振り返った時に、あ、神様そういう風にしていろんなところに実を結ばしてくださる。そして農夫である神様はさらにさらにその余計なところを刈り込まれることで、私たちがさらに豊かな実を結ぶことができるようにしてくださる。そうであるならば、私たちは枝としてそのブドウの木であるイエス様にとどまるということがどういうことなのかを真剣に考える必要があるんではないでしょうか。真剣に考えてないからこういうわけではないですよ。もっともっと私自身も含めて、いや、イエス様につながるっていうのはどういうことなのかな。先週も見たように、イエス様と首輝きを追う、共に歩むっていうのはどういうことなのかな。自分自身は今本当にイエス様と共に歩んでいるのかな。イエス様につながっているのか。そのことをこう、もっともっと求めて、考えて求めていいんではないかと思うんですよね。自分自身を木のように考えることはやめて、自分で実を結ぶものの存在、その木を木である木のように考えることはやめて、枝として考えることが私たちをして実を結ぶ結果を生み出す。イエス様には私たちに実を結ばせることがおできになるからですね。ではイエス様の愛の中にとどまる、先ほど見ました、それはイエス様の戒めを守ることだ。イエス様の戒めとは何ですか。12節お願いします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。もうこれはもう何度も何度も聞いてることですよね。イエス様が弟子たちを、私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うこと、これがイエス様の戒めだ。この種の戒めを守るなら、私たちはキリストの愛の中にとどまるもの。私の戒めを守るならですよ。言うまでもない。守らないならば、私たちはいくら自分で、いや私はキリスト者です、イエス様についています、でもイエス様の言葉は守りません、私はあの人は好きではありません、あの人が私にこうしたら私は愛そうとはしたくないです、もしそのような態度であるならば、それは偽りですよね。真実ではない。いつもチャレンジですよ。でも互いに愛し合うのとっていうのは、愛してくれたらお返ししますで、これで互いがこれで成し遂げられるわけではないんですよね。私たちがお互いに自分から出ていくときに互いが成立する。相手が来てくれたら楽ですよ。来てくれたら。じゃあお返ししますだったら。でもそれは愛ではないですよね。ここで言ってるそのイエス様が、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいっていうのは、この愛を受けてあなたは隣人を愛しなさい、そのようにして互いに愛し合うことをしなさいっておっしゃることですよね。もしこの御言葉を退けるならば、戒めを退けるならば、そのような人は決して実を結ぶことがない。 やがて農夫によって取り除かれてしまうっていうのがここで言われていることですよね。そのことはっきり書いてますよね。ではどうなんでしょう。この戒めを初めて聞いたという人はまあおられるかもしれないけれども、多くの方は聞いたことがあると思います。すでに聞いてるという皆さん、初めての方はいいですが、すでに聞いておられるという方は、主があなたを愛されたように互いに愛し合うことをしておられますか。以前にも言いました、私たちはそれを知って、知ったからああそれでもう OK っていうふうになりやすいんですけれども、知ることと私たちがそこに生きることとは違うんですよね。で、生きようとするときはそれは本当にチャレンジがあるわけです。本当によそからの助けがなかった、力がなかったらできないんですよね。誰もが自分でね、あ、愛そうと思ったらできるかって、そういうものではない。神様の力を受けないとできないわけなんですが、でもそうやって思わされることがなかったら、私たちはこのブドウの木に頼ることはないと思うんですけど、いかがですか。互いに愛し合うことをしておられるでしょうか。自分は主の、そのようにして自分は主の戒め、その御言葉を守っていると、この教会の中でも、また教会の外でも、クリスチャンじゃない人々に対してでも、そのように言うことができますか。主が弟子たち、また私たちを愛された愛とはどのような愛ですか。このすぐの後、前には出ませんけれども、このすぐ後の箇所でイエス様がおっしゃっているのは、その愛とは友のために命を捨てることだっておっしゃいますね。その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はない。でも友って言っても、ここでは弟子たちを指してるんです。やがて裏切っていくその弟子たちを知ってのことですよね。愛してくれるから愛するっていう話をしてるんではなくって、友ではないんです、裏切るものなんです。でもイエス様は彼らを友と呼んで、私たちを友と呼んで、私があなたのために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと主はおっしゃった。実際に十字架でにかかって、私たちのためにその愛という愛が何かを示してくださった。あなたはそのような愛を持って隣人を愛することをしておられますか。このように問われて、はいって言える人はまず、まあ、ほとんどいないと思いますね。私も正直、心がけてますまでしか言えない。愛してますとは言えない。そう言わざるを得ない。じゃあどうなんでしょうね。私はそのまま御言葉を言っています。御言葉はそのまま言ってますけれども、とどまりなさいって。とどまるっていうのは私の戒めを守ることだっていうことですよね。で、とどまっていないならば、実を結んでないから取り除かれますよっていうことを言ってるだけなんですが、イエス様はなぜご自分の愛の中にとどまりなさいって言うんですか。何か私たちを試してとどまりなさいよって、私はもう言いましたよ、ね、もう言ったからあなた方はとどまりなさいよって、私たちを試してその言葉、その戒めを守れない人はもう農夫である神様が皆取り除きますよって、やがて枯れて集められて滅びに至りますよ、焼かれますよって、これ見ませんけれども、この箇所の中にありますね。人々をそれを集めて、で、火で焼かれますって。これ終わりの裁きを言ってますよ。そうなりますよって。そのことは事実なんですよ。でもそれを言いたいがために、ご自分の他に誰もそのような愛を持っていないことをご存知で、私たちを皆罪に定めて滅ぼすために、このことを言ってるんですか？とどまりなさいの部分は優しいですよね。でも戒めを守る、守らなかって実を結ばない人は刈り取られる、ね、取り除かれるという部分は非常に厳しい。私たちを罪に定めるためですか。主がこのようにご自分にとどまることをおっしゃる理由は、それは私たちが自分では実を結ぶことができない。まずそれを理解しない限りは、私たちはこの木につながることをしないわけですけれども、私たちはいや、それでも自分でやりたい、自分で実を結ぼうとこう行くわけですよね。 でもイエスはそれができないんだよ。あなたは自分の命を長くしようとしてもできない。でも私につながるならば、私の命に満たされるならば、私によってあなた方は豊かな実を結びますよっておっしゃる。そして実を結ぶものとなった後でも刈り込みをされるのは、そのようにして神様の取り扱いを受けることは、それは私たちをしてもっと豊かな実が結ばれるため。ですから11節を見てみましょう。11節ではイエス様はこうおっしゃるんです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだ。戒めを守らないとね、取り除かれるんですか。いや恐ろしい。いや私愛せない、愛したくない、いや恐ろしい、聞かなきゃよかったね、私たち恐ろしい、ああもうダメだって言ってね、恐る恐る、あ怖いから、あやらないと、まあ守ってないと、愛さないと裁きが来るから、で喜び来ますかね。ではないですよね。なぜイエス様このようにおっしゃるのか。私たちがイエス様のもとに来てつながってこの方から命を得るならば、イエス様の喜びが私たちのうちにある、私たちの喜びがそのようにして満たされるためだっておっしゃる。イエス様は私たちの喜びのためにこうおっしゃるんですよね。私の喜びとはイエス様の喜びのことです。イエス様のうちには喜びがある。怒りではない、イライラでもない。私たちを見てあイライラしてっていうのは牧師ならあるかもしれない、皆さんだったらあるかもしれないね、なんで変わらないんだ、なんでしないんだ。でもイエス様がそのような方だったら、もう私たちはとっくに取り除かれてる、取り除かれてますよね。そうではない、そうではない。イエス様のうちには喜びがある。どんな喜びですか。なぜイエス様のうちには喜びがあるんですか。すべてご自分につながるものが皆、ご自分から命を受けることで実を結ぶことができる、この生きた枝となることをイエス様ご存知だからですよね。そのために必要な、そのすべての私たちに抱えるその罪の負債をイエス様が抱えて十字架にかかって全部終えてくださった。もう私たちがそのためにする必要はない。何かしないと神様申し訳ないから何かをする、あこういうこともあってこれつね、天秤にかけてもまだもっと良いことをしないと私の罪は許されてない、そういうことではない。もう全部それはイエス様が解決してくださった。私たちがこの方のもとに行き、この方につながるならば、もう負のそれを返す必要はない。もうプラスの積極的なそのエネルギーがイエス様から流れてきて、私たちが命を生み出すものとなること、イエス様ご存知だからですよね。そのことをできるからですよね。だからイエス様には喜びがある。だからそこには私たちは計算を入れてね、つながってるふりをして天国だけいただこうとか、こういうふりをして日曜日だけにはこういう振る舞いだけをして、でも心の中では信じてない、そういった人は取り除くって、そこがポイントではないですよ。でも命が欲しいもの、実を結びたいもの、喜びで満たされたいものは私のものに来なさい。私はあなたにそれを結ばせてあげる。私の喜びがあなたのうちで豊かなものとなりますよと主は私たちを招いていてくださる。誰が枝に実を結んでいない、誰が枝に実が結ばれていないのを見て喜びます。枯れている実を、枯れている木を見て喜ぶ人はいますか。皆さん喜びますか。ご自分で木を植えた、水をあげて太陽が照っている、実がなるのを待っていて、ああ実が結ばない、嬉しいなって喜び湧いてきますか。おかしいな、費用が与えられてる、太陽も照ってる、水もあげてるのに、なんで実を結ばないんだろう。 本当は実を結ぶはずなのに結んでない現実を見て誰が喜びに満たされますか？私たちもそうですよね。イエス様がこうおっしゃる、イエス様のうちにつながってたら喜びで満たされるはずなのに満たされてなかったら私たちは喜べないですよね。その時にあれ神様あなたが悪いんじゃないですかってすぐ言ってしまうのが私たち人間の罪深さです。でもイエス様に命があるんだから本当に私たちが 100% 聞く耳を持って従うつもりでイエス様のところに行ったら私たちは実を結びますよ。それは間違いない。私たちの喜びが満ちるため、7節でこのように言われています。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。これはすごい約束ではないですか。私たちが主にとどまるならば、このように素晴らしい約束が与えられている。ただし主の御言葉が私たちのうちにとどまる必要がある。主の御言葉が私たちにとどまるとはどういうことですか。どうしたら主の言葉は私たちのうちにとどまるんでしょうか。主への信仰を持った次の瞬間から自動的にそのことは起こりますか。私たちをしてそれをご自分のうちに、その自分自身のうちに主の御言葉がとどまるようにまず求めることがなければそれはないでしょうね。御言葉ではなく他のことばっかし心に入れて、それを心の中でいつも考えているならば御言葉がとどまることはないでしょうね。切に求めるところから始まる。そしてその求めの具体的な表れとして私たちは自ら進んで御言葉に聞くわけじゃないですか。イエス様は御言葉を通して語っておられますよね。私たちはこの方に進んで聞くときに御言葉は私たちのうちに語られて、それはとどまっていく。その時は忘れますよ。忘れる。でも聖霊を通して主は私たちの心に御言葉を蓄えてくださる。先週も少し触れましたけれども、新年の取り組みとして私がみんなでこの日語部みんなで毎日新約聖書一章ずつ読み進めることを進めるのはこのためですね。何もせずにじっと静かにしていたらイエス様の言葉がうちにとどまるかというと、そういうことはない。何もしないのにイエス様の声が聞こえるということはない。それを願い、そのために努め励むことを通して聖霊は私たちのうちに御言葉を届けてくださいます。一日は24時間ありますが、それを分に計算すると何分ですか。一日24時間分に計算すると何分ありますか。1440分ですね。1440分。これが神様が私たちに毎日与えてくださっているものですよね。まあ、24時間も1440分も一緒ですよ。一緒ですけど、与えてくださっているこのものです。命っていうことができるでしょう。この世における私たちに与えられた命、1440分。その1440分のうち御言葉は1日1章読むのにかかる時間はだいたいどのくらいかかるでしょう。その箇所にもよりますよ。その箇所にもよる。その1440分のうち御言葉を1日1章読むのにかかる時間はどのくらいかかる、どのくらいだと思います。1400分はもうかからないですよね。5分もあれば十分でしょう。5分。まあその箇所によりますけどね。でどうぞ皆さん考えてみてください。1440分のうちの5分です。それを私がこの方は愛する、この方を救い主と信じて敬う人のために割くことができないとするならば、それはどうだと思います。 いやいや、この人愛してるんです。でも1440分、お金にしてもいいかもしれない、1440ドル毎日あげます。でもそのうちの5ドル私に返しなさい。1440分、本当は5分っていうのは私はかなりもうちょっと耐え難いんですが、20分とは言いたい、20ドルと言いたいぐらいなんですが、それでも皆さん、私がではないです、神様が1440ドルあげる、そのうちの20ドルを返しなさいね、そこからですよ、もらった分から返しなさいって言って、皆さんどうします？いらないっていう人はまあよっぽど謙遜な方だと思うんですけれども、みんな喜んで受け取らないですか？でそれ惜しまず20分って返すでしょう。20分で20ドルは返すでしょう。私が言ってるのはたったの5分5ドルですよ。まあお金ではないんですが、でもこれさえ、これも私はしたくない、しないっていう人がいるとするならば、私は言わないですよ。でも神様はそれを見て、あなたは私のうちにとどまってるな、私の言葉はあなたのうちにとどまってるなって言うと思います？それは私たち人間でもそんなことしたら、他の人にしたらもうふざけてんのかって吹っ飛ばされますよ。でしょう。上司にそんなことして、いや従いますよって言って一切従わない、耳を傾けなかったらどうなります？なぜこのように言うのかっていうと、まあ、すでに毎日御言葉を読んでおられる方はおられると思う。でもそうでない人がいるならば、それぐらい御言葉に聞くっていうのは当たり前のことなんで、したから、ああ私は素晴らしいとかではなくって、たった5分ですよ、たった20分、もっと生きる人は20分でも30分でも言ってください。でもそれがどれだけこの方を愛しているのか、どれだけこの方をリスペクトしているのかって表しているわけじゃないです。言い方を変えると、それをしてない人は、ああ信じてますよ、神様愛してます、嘘ですよ、絶対に嘘ですよね。私は皆さん知らないですよ、誰がしててしてないか。でも自分自身の心を見た時に、いや忙しいからできなかった、忙しいから御言葉に読まなかったっていうのは、それ嘘ですよ。他にいくらでも自分のために5分10分1時間2時間いくらでも時間作れますもんね。私たちは偽りの信仰ではなくて、本当に信仰を持って主を見上げていきたい。でも一緒にすることによって、裁くためではないですよ、互いに愛し合ってそのことをしていくために、私はそのことを願っています。ローマ書の10章の17節にこのようにあります。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私たちはイエス様を救い主と信じた時点で、自分を主につながるものと考えます。でそのことは正しいことですよね。もう主につながった、イエス様と首輝きを共にする、イエス様という木につながれた。ところが主につながるということは主にとどまることであり、主にとどまり続けるということはこの方の戒めを守ることであるゆえに、私たちはこの方の戒め、御言葉に聞くのか、自分のお心に従うのか、自分の考えで行動するのか、この狭間で霊の葛藤を覚えるわけですよね。でそのような霊の戦いの中で、私たちはどのようにして主につながり続けるんですか？何をもってイエス様の御心を知るんですか？またそれを選び取っていくことができるんですか？この方についての御言葉に聞くことですよね。多分イエス様はこうおっしゃるだろう、あの人がこうやってイエス様のことをこう言ってたっていうゲスではなくて、この方に直接聞いて、この方に聞いて祈りを持って決断していくときに、それがつながり続ける、イエス様につながり続けることですよね。なぜなら御言葉に聞く信仰はそこから始まるって。御言葉に聞く、イエス様について御言葉に聞くところから私たちのうちで信仰が始まる。信仰はすでにあるんですよ。でも信仰が私たちのうちで一瞬一瞬始まっていく、信仰によって選び取っていくっていうのは、御言葉を聞くことがなかったら、私たちは自分の考え、自分のお心に聞いているならば、それは信仰から出ているものではない。信仰から出ていないものは全て罪ですと聖書に書いています。すでに信仰を持った人にとって十字架の愛はなくてはならないものですよね。それが中心ですよね。 だその愛を、イエス様の十字架の愛をすでに知っているという事実、すでに知っているという事実が私たちをして、この種の戒めである互いに愛し合うという生き方へと毎日向かわされてくれます？知っているという事実で毎朝起きてイエス様のことを知っている、イエス様は私のために十字架にかかってくださったという事実、それをもって皆さんは、私は今日もイエス様が愛してくださったように隣人を愛するって、その生き方へと向かっていくことはできますか？私はできないですね。知ってますよ、毎日知ってます。でも知ってるっていうだけでそこに向かう力はない。そこに誘惑、葛藤があるゆえに、ああできないな、ああしたくないなっていうような信仰とは違う側面を自分の中で見る。じゃあその時にどうやって互いに愛し合うと向かうんでしょう。信仰がなくては向かえないですよね。で、信仰はイエス様についての御言葉を聞くことがない、聞くところから始まるってことは、聞かなかったら始まらないんです。私が頑張ってちょっと何かするっていうのはできるでしょう。でもそれではすぐ枯れてしまう。いつもイエス様のもとに行き、御言葉に聞くのは、このイエス様から命を受けるため。すでに知ってる十字架ですよ。でもこの十字架が、今日もそれを私は必要なんです。今日もイエス様がもうすべて私の負債一切を背負って死んでくださった。もう私はそのために何か頑張る必要はない。でも今生かされているのは主の恵み。主よ、私はどうしたらいいですか。私はそこから 主の力、聖霊の力がみなぎってくるって私は本当に信じます。主を待ち望むっていうのはそういうことだと思いますね。理屈ではない、こうしたらああしてっていうことではない、でも主を待ち望む、そのようにして主を待ち望むならば、主が私たちをご自身の愛を持って互いに愛し合う、御言葉を守る、その生き方へと送り出してくださる、導いてくださる。主の御言葉に聞き、そこから私たちのうちに信仰が始まるならば、その信仰が私たちを愛に生きることへと向かわせてくださいます。私たちは主の愛をすでに知ったものとしてではなくって、今日も自分に向けられているその愛が生きているもの、今日も聖霊を通して注がれているものとして受け取ることができる。そこから、ああ主よ、あなたの力によって私を愛する者、身を結ぶ者としてください、そのような本当にへりくだった態度は出るんではないでしょうか。御言葉に聞き、信仰に生きることによって、どのような身を主が私たちのうちに結んでくださるのか、私は本当に心から期待しています。期待しています。主がこの御言葉を通して皆さんのうちに毎日信仰が始まっていき、5分って言わないでください、もうどんどん言ってくださっていいです。新約聖書は5分、旧約聖書は15分してくださっていいです。信仰が始まっていくならば、何よりも皆さんご自身が変えられていきます。信仰によって変えられていく、そして信仰によって変えられていくならば、皆さんのうちにどんどんどんどん主の喜びが満ち溢れたものとなるでしょう。主に期待していこうではありませんか。お祈りいたします。